さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年5月30日にミンフィーネットで発表された70歳で不当に懲役8年の実刑判決を受けた後という内容です。それではお聞きください。70歳で不当に懲役8年の実刑判決を受けた後、文、黒竜江省のダーファーデ氏。私は修練における考え方や多くのことがダーファーに合わなかったため、2015年邪悪に隙をつかれ、中国共産党に迫害され連行され、その後不当に懲役8年の実刑判決を宣告されました。その年、私はちょうど70歳でした。こんなに長い実刑で地獄とも言われる刑務所に入れられる私のことを心配して、このおばあさんはもう帰ってこないだろうと思った人もいました。しかし私は修練者なので、悪いことを良いことに変え、刑務所を自分を磨く場所とする覚悟でした。8年が経ち、冤罪を終えた私は78歳になりましたが、60歳ぐらいにしか見えないとよく言われました。肌色が白くなり赤みがさしてきて、顔にシワがなく白髪も黒くなり、体重は減ったものの体は丈夫になりました。受刑者たちが、おばさん、私があなたの年になってあなたのようになればいいですね、と言うと、私はそれならファールンゴンを納めなさいと勧め、ファールンダーファーの素晴らしさを伝えました。 1. ダーファーのことを伝える機会を見逃さない。2015年11月、私は地元の公安局に連行されました。当時、私は恐れる心はなく、普段ならここの人たちと接する機会がないのだから、今回はダーファーの良さと迫害の実態を伝える機会を逃すわけにはいかないと考えました。彼らが私をどの部屋に連れて行っても、すべての人を救うべきだと思い、私はひたすら真実を語りました。他の事務室の者も私が真実を話すのを聞いて見に来ました。真剣に聞いている人もいれば、立ってしばらく聞いて離れる人もいるし、聞いたことがないようで驚いたり同情したりする人もいました。私は11ヶ月間留置場に不当に入れられました。私が監禁された部屋には13人がいて、ほとんどが若者で流動性も高いです。昼寝をするときは2時間交代で当番します。彼女たちは体の調子が悪い人もいれば、眠くてなかなか続けられない人もいました。正午の8少年もしなければならないので、私はいっそのこと彼女たちの代わりにシフトに入りました。受刑者たちは年寄りの私が自ら進んで当直をしてくれたことに感謝し、私のことを〇〇ママと呼び、母親のように思ってくれていました。若い人は仕事がうまくできないことが多く、私は進んで手伝ってあげました。班長は感動して、さあ、一斉にファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと大声で唱えましょう、と言いました。ダーファーの良さを知った彼女たちは、ダーファーに救われとても幸運だと、私は本当に彼女たちのために嬉しく思いました。次第に私の修練環境も改善され、もう一人の同修と一緒に学法と連行することができました。改訂の日が近づきました。これは師父が手配されたことではない。私は迫害を認めない、と思い、悪いことを良いことに変えて、この機会を利用して、ダーファーの良さと迫害の実態を伝え、人々を救う決意をしました。私は事前にその内容を文章のように心の中で考え、何度も覚えました。不当な判決の日が来ました。法廷は傍聴席が満員で、中共の関係者もいれば、親戚や友人、同衆もいました。裁判長は、彼らに戻るように言いなさい、と言いました。私は不当に裁判にかけられた私たち4人の同衆のことだと勘違いし、ダーファーを伝えるチャンスを失うのを恐れて、急いで、私はまだ話していません、と言いました。裁判員は、まだその時ではありません。あなたが話す機会はあります、と言いました。私の話す時が来ました。私は落ち着いていて、人を救う慈悲の心を持って、事前に心の中で準備しておいた内容を暗記したかのように語りました。 シフがダーファーを広められたことから始め、ダーファーが世界中に伝わり、人々に認められ愛されていること、そしてダーファーによる病気治療と健康維持の奇跡的な効果から、人々が心身ともに恩恵を受けた真実を語り、最後にファールンゴン迫害の実態から迫害を実行する者が犯した罪などを伝えました。私は頭が冷静で言語が流暢でした。主婦の私に対する誤解が伝わってきました。法廷の中は静まり返り、私の真実を語る声だけがその空間に響き渡っていて、邪悪に剣を突き刺すように人々を救っていました。官房に戻ると刑務官が親指を立てて、素晴らしかったですね、と言ってくれました。真実が分かってくれたようで私はほっとしました。人を救う機会を設けてくださった主婦に感謝します。数日後、私たち4人の同衆は省の女子刑務所に移送されました。行く途中、通常なら手錠をかけなければならなかったのに、警官は手錠を持っていたまま私たちにはかけませんでした。2. 少年をもって一つ一つの難関を乗り越える。私が刑務所に入れられた時、状態は非常に悪く、毎日イライラしていて、いても立ってもいられず、心が油鍋の中で焼かれているようで耐えられませんでした。今まで私は学法が少なく、法を暗唱したこともありませんでした。それに同衆と一緒にいる環境もなかったため、落ち着いて発少年することもできませんでした。これは邪悪な要素が私を妨害していて、その目的はダーファーデシュを落とすことで、私がダーファーデシュになれないようにすることだと分かっていました。このままになってしまうのだろうか、ダメだ、絶対にダメ。私は心の中で、主婦と叫び、助けをお願いしました。すると私の心は明るくなり、頭からすべて否定するのだ、私はダーファーデシュだ。私は主婦にしか従わない。誰も私を動かすことはできない。という一念がひらめきました。この固い少年が発せられると、主婦は私を妨害する悪い物質を取り除いてくださいました。しばらくして私は元の状態に戻りました。刑務所の中で迷ったり心細く感じたりするたびに、このすべて否定するという少年が私を支えて難関を乗り越えてきました。私は8年間の苦難の道を歩んで自分の修練環境を切り開いてきました。3. 邪悪のすべての要求に従わず。私が刑務所に入れられた途端、刑務所側はファールンゴン学習者に対する転校率を 100% 達成するために私を独房に入れました。2018年に私に4章を書くように命じました。そのために囚人に事前に出来上がった4章を渡して私にサインさせようとしました。囚人は私の前で歩き回りながら、必ずサインしなければならない。ここに入ってきてサインしない人はいない。サインしてからネットにアップすればみんながわかる、と厳しい口調で言いました。私は彼女のそれ以上の話は聞かず、心の中で彼女を止めて寝かせるようにと発少年を続けました。しばらくすると彼女は黙り込んで4章をベッドに置いて寝てしまいました。私は彼女が眠っているのを見てその4章を破りました。その音で彼女は目が覚め、私が4章を破ったのを見て怒ってそれを警官に渡しに行きました。しばらくして私の転校を担当する者がやってきて、私は大隊長に一人の人間の思想は形成されると容易に変えることはできないと言ったので、これからはあなたを転校しないことにする。大隊長も同意したと言い渡しました。それ以来私を転校させる人はいませんでした。刑務所では藩の字のついた服を着ることが義務付けられています。囚人服だけでなく自分の服やズボンにも藩の字をつけなければなりません。私が着ないと彼女たちは毎日 4,5 人で私に着させます。身長150センチ、体重45キロの私は決して力持ちだと言えませんが、私が拳を握りしめ、両腕を胸の前に近づけ、しっかりそこに立っていると、彼女たちがいくら私を動かそうとしても無駄でしたので、私自身もびっくりしました。主婦のご加護がなければ、私のような一人の老人がどうして何人もの人に勝てるのでしょうか。彼女たちは3ヶ月経っても私に囚人服を着せることに成功しませんでした。それから誰もが私に着させようとしなくなりました。 私服とズボンに文字が無理やりつけられましたが、私の服とズボンは少し大きかったので、私は文字を切り取ってから縫い直しました。指示されて私を監視する受刑者はそれを見ても何も言いませんでした。獄中では罰として受刑者に小さな腰掛けに座らせることがありますが、私は決して座らず、捜査を受け入れず、受刑者たちのいかなる活動にも参加せず、労役にも従いませんでした。4. 学法の環境を切り開く。修練の環境が整ってからは何よりも大事なのは、道宗が外部から持ち込んだ写本のジョン・ファールンを入手することでした。一校につき一冊に作成された写本を私は三冊しか入手できませんでしたが、それは大変貴重なものでした。その他にも、公銀や2013年アメリカ西部国際法へでの説法などがあり、私にとって宝物でした。私は毎日、食事、睡眠、洗面のほか、法を暗唱したり、八正念をしたり、時間を大切にしていました。夜中に目が覚めても、法の暗唱と八正念をして、時間を無駄にしたことがありませんでした。睡眠に対してもあまり深く考えなくなりました。夜少ししか寝ていなくても、日中に睡眠不足を感じることはありませんでした。少年は法の中から出てくるもので、学法が多くなると自然に少年があります。少年が足りれば自然に修練の道を正しく歩むことができ、次第に環境も改善されます。こうして私は同じ官室の同宗とダーファーを学ぶ環境を切り開きました。私たち二人が法を学んだり暗唱したりしていても妨害されないだけでなく、私たちと一緒に法を学び、公銀を暗唱する受刑者もいました。師父は2015年サンフランシスコ法へでの説法で、もしダーファー弟子が皆少年を持ち正しく行うことができ、いかなる状況下でも少年で物事を考え、すべての弟子が迫害の前で恐れる心が生じなければ、誰があなたを迫害しうるのでしょうか。完全に法に則っている人を誰もが動かすことができません。これで自分を守る能力を備えたことになるのではありませんか?と説かれました。私はこの8年間の深紅の過程で自分の行いと体得を師父に、世界ファールンダーファーデーの機会に書き出し、師父とダーファーに対する感謝の気持ちを表します。これからも私はさらに精進し、確実に収め、以前と同じように修練し、最後に残されたわずかな修練の道をしっかり歩んでいきたいと思っています。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。